エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
桜もほぼ満開な昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっとふとね、思ったんですけど。
うん。
なんつうのかな。どんどんこう、未来に行くにつれて、
はい。
枯渇するものが結構あると思うんですけど、
はい。
それ資源とかもまあそうかもしれないんですけど、その石油とかね。うん、いや、もっとね、実は他に困るものがあるなと思ったんですけど、いわゆるじゃない、ミュージシャンのアーティストの名前って、どっかで枯渇する気がするんですよ。
うん、
要はさ、一回でも過去使われてたら、まあ基本ダメなわけでしょ？
ザ・バンドみたいな。
だからまあ、X ジャパンだって最初は X だったけど、やっぱ X があったからってね、
そういうこと
ですよね、なった
と
かって。うん、ね、だから、どうやったって減らないわけですよね、基本。
まあまあ、なかったことにならないですからね。
そうそうそう。だから、それはちょっと難しくない？だってさ、こんだけたくさんの人がこう、バンドをやったりするわけでしょ？
はい。
売れてなくてもさ、
うん、
もちょっと調べたら、あれいたのみたいなことあるじゃない？
うんうんうん。
だから、いや、売れたやつはダメだよ、ね、それは、謝っちゃうから、音楽出した時に、復活かみたいに思っちゃうからダメですけど、なんかこう、一定のっていうんですかね、なんかこう、そこまで売れてないからまあいっかとか、あとはもう期限を切る。
そうね。
つまり20世紀のビートルズと21世紀のビートルズ。世紀ぐらいならいいんじゃん、100年。で、世紀末に次の世代のビートルズを決めたコンテンツが開かれる。
そうね。
年ごとに今年のビートルズとかでもいいんじゃない？ちょっとあまりにさ、うん、足りなくなってきたら。
携帯電話番号じゃないからね。
もう、ちょっとつけるとか。
ああ、そうね。毎年、後ろに年号をつければいいんじゃないの？
そうだよ。だから、ビートルズ1999から始まっているかもしれないね。
うん、まあ、そうね。
オリンピックを機にとかでいいんじゃない？ 4 年ごとぐらいにさ、ちょっと。
まあね。
まあ4年あればほら、2回ぐらいアルバム出して、
うん、
まあ、ライブツアーも半年ぐらいやるでしょ、多分。だからもういいじゃないかと。
極端に寿命が短くなるんですよね。まあ、ビートルズを名乗る以上はそれぐらいやってくれってことですよね。
まあ、
ね、その2枚で大ヒットして終われってことですよね。
伝説とともに終わる
んです。だからほら、まあ基本的には人々から記憶が消えない限りはまず無理なわけですよ。一番の障害は記憶なわけでしょ？
あ、そっか、だから。そっか、そっか。忘れ去られるぐらい売れてなければ、まあいいってことか。
まあそうでしょうね。もう誰も覚えてないよっていうバンドはいいでしょ。
いや、だから昔はそれでよかったけどさ、今この、なんつうか、ネット社会だとさ、うん、残ってたりするわけでしょ？なんかこう。
ああ、忘れられる権利的なものですよね。
そうそう。
うん。
ウィキペディア残ってんのみたいなさ。
そうそうそう。
そういうのがあるからさ、過去、ね、昔は多分、いや、正直昔って、なんて、売れたもん勝ちだった気がするんですよ、多分。
ああ。
多分並行してたんだけど、その中で一番売れた人が勝ちみたいな。
まあ多分ね、50年前には同じ名前のバンドが同時期にあったことはあると思うんですよね。
多分、調べられなかったと思って、ね。
そうそうそう。だってそれこそさ、文化祭バンドみたいなものも含めたらね。もしかしたらってことはありえますから。
そうなんだよ。だからさ、今逆にそういうのも、なんていうの、ちゃちゃっと検索するとさ、あれいるみたいになっちゃうわけでしょ？
そうだね。
そうすると、どんどんどんどんあれこれ使えない、これ使えないみたいになってさ、
うん、
なんかもう最後はさ、あれだよな、パスワード自動生成みたいな、なんか、記号みたいになっちゃうんじゃないの？
必ず記号を入れてくださいみたいなね。
あれこれ、記号はランダムに選んだつもりが、トトになっちゃったよみたいな。思いっきりいるじゃんみたいになっちゃう。
それはまあありえますよ、うん。猿がシェイクスピアを書く確率もゼロじゃないっていうことですよね。
そう。
うん。
だから、まあ、ここはね、ほんとちょっと、なんだろう。
だから国民創生番号制じゃないですけど、バンドも全部番号振れんじゃないですか。うん、今年は 44,228 番がいいね、みたいな。
それなんかさ、あれじゃあなんかM1 グランプリのエントリー番号みたいになっちゃう。
ああ、そうですね。でもあれですよ、英単語の数だけで言ったって使い切ってないわけですよ。
まあ、そうだけど、世界中だからさ。
ねえ、だってもっと言ったら世界中の言語の単語の数 数えていったら全然使い切ってないですよ。
だからそっちに行くんじゃないかと思うんですよ。
ね、だから日本人だってみんなローマ字のバンド名やめたらいいんですよ。
もうでも日本、まあ漢字はまだあるか。
そう、いくらでもあります。
でも漢字の組み合わせでさ、意味があるものとないものがあるからね。
ああ。でもバンド名なんて意味あってないようなもんじゃないですか。
呪文みたいだな、これ、みたいな。
ああ、そうね。まあ海外の人から見たらそう見えるかもしれないしね。
度胸バンドかな、これは。
ああ、そうです。たまたまありがたい言葉になってるかもしれないもんね。うん、
いや、だから、漢字とフランス語の組み合わせとか、まあ、確かにいくらでもあるか、そういった。
いくらでもありますよ。まんじゅうシルブプレイみたいなのはありですよ。
あるだろ、多分。いると思いますけど。
でもそこまで言ったら番号振るのとあんま変わんないですよ。
変わんないよね。だから、かっこよさとかがだんだんなくなってきてさ、記号だよねってなっちゃう、ね。
記号ですよ。
うん。かわいそうですよ。だから、やっぱビートルズって撮ったのは良かっただろうね。昔だから良かったんです
よ。そうですよ。ビートルズがアップルレコードから出てますからね。すごいね、お前それ楽すぎるなって感じですよね。
だからそうそう、あの時代だからその組み合わせとかできたわけであって、
そうですよ、
もしあの人たちが今生まれたたらもう変なふざけた名前しかできなかったかもしれない。
そうですよ、
売れなかったかもしれない
多分ね、メールアドレスみたいになると思うんですよ、ね、ビートルズ2411みたいなさ
そうですねそれ売れないイメージがあるもん。
しょうがないですよ。だって、前撮ってたやついるんです
よ。そう。撮ったもん勝ちみたいになっちゃう、
ね。そうなんだよね。で、結局その後裁判とかになるわけですよ。
どっちの方が、心に響く歌を歌えるかで決めてほしいよね。はい。
だって誰に響いたか分かんないじゃないですか。
これは傍聴席ですよ。
そうなってさ、その人が代表ってことにはならないです。
裁判員裁判だから。
だって。
ランダムに選んで。
それだってさ、売り上げの枚数とかで割合で考えたらさ、ほんと10億人に1人しか響いてなくてもすんごい響いた人はいるかもしれないわけですよ。その人が、その、陪審になるとは限らないでしょ？
いや、だからそこはだからほら、やっぱり、それは裁判員制度の限界ですよね。このおばあちゃんずっと泣いてるよ、この曲でっていう。
うんこうんこ言ってるだけなのに、みたいな、ね。うん。
キンストライクゾーンが不明っていうね。
不明ですよ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、ではニュースの方参りましょうか。
はい。
3月9日。ギガ人。どんな女性が男性から助けてもらいやすいか。ニューヨーク州立大学オスウィーゴ校で進化心理学を研究しているレベッカ教授らは2020年に、乳首勃起のポイント1、乳首が勃起している女性と勃起していない女性を見た際に知覚される感情状態の経験とその発露についてという論文を発表。その中で、女性の乳首の勃起は男性の性的興奮を引き起こすと論じました。教授は、男性は乳首が勃起している女性を性的に興奮していると認識するという前提のもとで、この認識が男性の行動にどのような影響を及ぼすのかについて調べるため、異性愛者の男女421人に様々な女性の画像を見せる実験を行いました。この実験に用いられたのは、乳首が勃起している女性と勃起していない女性の2種類の写真で、女性の顔は隠されていたということです。そして参加者に対し、女性への印象や女性に100ドルを貸すといった利他的行動を行う可能性を尋ねる質問を行い、その結果、男性参加者は乳首が勃起していない女性よりも乳首が勃起している女性の方を助ける可能性が高いことが判明したということです。この傾向は、女性に勉強を教えたり、女性の車が故障しているのを直したりといった女性との相互作用を伴う場面では特に顕著だったということです。実験には男性のほか女性も参加していましたが、女性の参加者には乳首が勃起している女性を助ける意欲が高くなるという傾向は見られなかったということです。教授らは論文の中で、実験に使用された写真は全て魅力的な肉体を持つ若い女性のものだったので、乳首勃起効果の限界はまだ分かっていない。今回の実験で明らかになった乳首勃起効果は、年配の女性や体格のいい女性、魅力的ではない女性ではどうなるのか、また女性が嫌悪感や怒りの表情を浮かべていた場合などはどうなるのか、などと問題提起していて、乳首の勃起についてさらなる研究に意欲を覗かせているということです。なるほどね。
どこまでもこだわりますね、そこに。
なんでしょうかね。得したとか損したとかそういう経験があるのかな。
まあ、この人がその、 継続勃起症なのかもしれないですよね。
まあまあね、うん。うん。その人はまあ男じゃなくてよかったねとは思いますけど。
まあね。
うん。過去にうまくいった時には立ってたみたいなことですかね。
こうでもこうなっちゃうと、またあの、例の畜病おじさん登場になっちゃうから。
ああ、そうですよね。ただ、逆のパターンはまだ研究してないからね。
いや、だから最先端行ってるかもしれない。
そうですよね。実地としてはね。
フィールドワークだ、あれは。
まあ、サンプル数が1だからね。うん。
でも、助けられるっていうよりか通報されてるからね。
そうなんですよ。あんま役立ってない可能性が高いですよね。
まあでも本当はだからあれによって手を差し伸べて欲しいのかもしれないね。
ああ、そうか。困ってるから立たせてたんだよ。
どうぞ、席どうぞみたいに言われるんじゃないかと。思ってるのかもしれないけど、
ね。そうだよね。だ将来的にこれが確実だってことになると、もう困った時は立たせていこうっていうことになるわけですよね。助けてもらえる確率上がるんですもん。
そうそうそうそう。
うん。
いや、そう。
ねえ。
なんかあれですよね。なかなか、なんですか、こう混んでるお店で、うん、なんかこう、注文取ってくれない時なんかは、もう、まず立たせるってことですよね。すいませんとか声を上げるんじゃなく、まずは立たせるんだと。
ああ。ボタンを押した方が早いんじゃねえのか
自分のボタンを押しちゃうんでね、そうな
の。自分のね。タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月15日、UHB 北海道文化放送。観光スポットでほぼ全裸。北海道小樽市を代表する観光スポットで下半身を露出したとして47歳の男が逮捕されました。警察によると男は3月15日の午前9時10分頃に路上で下半身を露出し、通報で駆けつけた警察官に逮捕されました。現場は観光スポットが多く集まる場所で、当時男を目撃した複数の通行人から110番通報が寄せられ事件が発覚しました。警察が現場に到着した際、男は上半身の服も脱いでいてほぼ全裸に近い状態だったということです。調べに対し男は声が聞こえそれに従ったなどという趣旨の話をしていて、警察が動機などを詳しく調べています。同市内では2021年に入って何者かが下半身を露出し逃走する事件が複数確認されていて、警察は男との関連も追及する方針です。脱げ脱げ声がね。
まあ、その、もともと目撃されてた人が、後ろで言ってるかもしれないね。インフルエンサーなのかもしれないから。
そうね。
うん。
誰の声とは言わないですからね。
うん。いや、だから、インスタで言ってくるのかもしれないから。
ああ、インスタライブ中ってことですか、それは。
うん。全裸インフルエンサーのね、なんとかさんが。
そのね、誰か一人がやり始めるといきなり流行ったりすることはあるからね。
小樽の運河をバックにみたいな。
そうそうそう。なっちゃう。だってちょっと前にほら、お尻日光浴するみたいなの流行ったじゃないですか。
ああ、それ近いね。
で、声でかいやつが言い始めるとそういうことも流行りかねないわけですよね。
そうそうそうそう。
うん。
まあまあね、もしかしたら本当にどう聞こえているのかもしれないですし。
知れないですし。
うん、
まあ、隣で本当に言ってるやつがいるかもしれないし、ね。
まあ言うのは別に。問題はないですもんね。
まあまあまあ、それはね。まあ幼稚なやつですよ、ただのね、それはね。うん。女と見ると脱げ脱げ言ってるやつですよね。うん。
すぐ野球拳を挑んでくるみたいなね。
ああ、そうね。誰彼構わずね。
そう。
まあ、負けちゃったんだからしょうがないよねっていうこ
と、ね。そう。
そんな素直なやつばっかりじゃないですけどね、世の中ね。
観光客相手にやってるかもしれませんよ。
ああ、まあ、そっちの方が旅の恥はかき捨てってことでね。
そう、なんかなんとなく成功しそうな気が、まあ、しなくもない。
しなくもない。
しなくもない。
まあ今街に人も少ないってことでね。
ああ。まあ確かにそう、誰もいないさ、なんか有名地というかその観光地でやるって、ちょっと あるよね、その願望ってね。なんかまあありましたよね、そのエジプトのなんだ、ピラミッドで捕まった人とかいましたけど。
ああ、でもそれとこれとはちょっと違うでしょ。
そう？
やっぱエジプトのピラミッドっていうのはそこで脱ぐ理由があるじゃないですか、多分。それ自体が目的ですもん。
ああ、でも、小樽の運河だって。
世界的な知名度を考えたら全然違うじゃないですか。雲泥の差ですよ、それは。あ、だからエッフェル塔で脱ぐとか自由の女神で脱ぐとかに近いんですよ。
そうするとなんか危ないのは京都の金閣寺とか危なそうです
よね。そうだね。うん、狙われるのはそういうとこですよね。
危ないね。外国人に受けんもいいだろうし。
そうそうそうそう。龍安寺の石庭とかでね。
そう。に、裸で寝そべるみたいな。
寝てるっていう。
あそこにさ、埋まっちゃって、おっぱいとか作られちゃうってどうですか？
砂浜でやるやつね。
あれ、山水じゃないね、これは、みたいなね。
3月16日、朝日新聞。カード詐取容疑で逮捕。特殊詐欺で80代の女性からキャッシュカードを詐取したとして、警視庁は容疑者70歳を詐欺容疑で逮捕し発表しました。調べに対し容疑者は容疑を認めていて、詐欺商法で騙されてお金がなくなった、担当者から稼げる仕事があると言われて指示役を紹介されたなどと供述しているということです。署によると容疑者は2月24日別の人と共謀して市役所の職員を名乗って80代女性に保険料を払いすぎている、返したいのでキャッシュカードを新しいものにしなければいけないなどと電話をかけてカード5枚を騙し取った疑いがあります。容疑者は銀行協会の職員役として女性宅を訪ねてカードを受け取り、市内の複数のコンビニで計約140万円を引き出していたということです。防犯カメラの映像などから容疑者を特定、お金は女に渡したと供述しているということです。周辺では2月以降同じ手口で高齢の女性からキャッシュカードを騙し取られた被害が相次いでいて、警視庁に相談が十数件あり、被害総額は約1000万円に上っていたということです。署が関連を調べるということです。もうなんていうか、時代はここまで来たのかと。
そうだ
ね。世も末ですよ。種もみを取ってるのもジジイっていう。
確かに。
そういう北斗の拳ですよ。
すごいね。
ね、80代の女性を70代が騙すっていう。弱い奴が夕暮れさらに弱い奴を叩く。
それはブルーハートですけど。まあでも近いよね。
近いですよ。
すごい。
だから元々この人も被害者なんですよね。
だからそれがちょっとね。
ね、あ、こういう風にやられるんだと。
じゃあやってみようと。
ということですよね。確かに簡単に儲かったわっていう。
騙されやすいポイントも分かってるしね、自分で。
そう。でも結局この人金儲かってないと思うんですよ。
そう、取られてるからね。
指示役に渡してるってことは、ほぼ、まあ、ね、マージンはほぼ少ないです。かなり少ないと思います
よ。いや、もう、なんだ、自分がそういうのにこうね、騙されたのに、よし、騙してあげよう、やろうってすごいよね。
すごいよね。逆恨みですけどね。
なんか、そこに、ね、普通はさ、むしろ、なんとか捕まえてやろうとか、そっちになりそうだけどね。
そうそう。まあ、普通に考えたらね、何としても捕まえて取り返してほしいみたいな話になるじゃないですか。
あれ、目から鱗だと。これは儲かるね、って
逆に思っちゃう。なるほどね、と。
頭使いようだね、って思っちゃう。
そうだね。こんなやり方があったとは知らなかったよ、あたいは、っていう。
まあ、取られたけど、月謝だと思う、まあいいかしら、みたいなね。
あ、そうね。うんうん、でもなんかそれ最近のあの、なんとか商法に近いですよね。
ああ。
あの、映画作るから金を集めてますみたいなサロンですよね。うん。また信者が新しいサロンを自分で開いていく感じね。
そうね。
うん。まあ殺し合えってことですかね、それはね。
一向に、その中で回っちゃいますからね。
そうなんですよ。で、それがさ、ここまで来ると、もう普通のおばあちゃんじゃないですか。
そうだね。
いいんですよ。なんか意識高いやつが自分たちを自分たちで食い合ってる分にはいいんですよ。
うん、
だけど、こうなっちゃうとね。
ちょっとこれはね、搾取、搾取みたいになっちゃって。
そうそう。
これは良くないね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、時事通信。ただ飯目当てに改名。台湾で日系回転寿司支援のスシローを運営する会社が、人気寿司ネタのサーモンの中国名、酒魚が、氏名に含まれている人を対象に飲食代を無料にするキャンペーンを打ち出したところ、ただ飯目当てに改名する人が続出して話題になっています。地元紙リンゴ日報の集計では18日午後までに台湾全土で332人が改名したということです。キャンペーンは17日18日の両日に実施、名前に鮭魚の2文字が入っている人がいれば6人を上限に無料で飲食できます。時間は1時間で量の制限はありません。改名した人のほとんどは若者だったということです。台湾では3回に限り比較的簡単に氏名を変えられます。内政省は改名には社会的コストがかかることも忘れないでと軽率な行動を戒めるように呼びかけたということです。なるほどね。
この前なんかイギリスで言いましたけどね、間違って改名しちゃったね。
ミスターセリーヌ・ディオンね。
ああ、そうそうそうそう。
うん。あれ酔っ払ってたんですけど。
だまあ、スシローもさ、セリーヌ・ディオンっていう人は無料ですって言えばいいのね。台湾にセリーヌ・ディオンがもういっぱい出てきちゃう。
あ、でもほら、自分で名前つけるじゃないですか。
ああ、そう、イングリッシュ名みたいな。
そうそうそう。
セリーヌ。そうね。でも、まあ、3回までっていうのもまた面白いけどね。
そう、だから、これで3回分の2回を使っちゃうんですよね。
あ、戻すから。
そうそう。
あ、
将来のことをあんまり考えてない若者が多いんです。
まあでも一生ゼロの人が多いわけだからさ、普通は。
まあね、まあ大抵の人は自分の名前で満足してますよね。
これ3回っていうのだからあれでしょ、だからやっぱり1回こういうことはおふざけで戻すことで2になるから、実質1ってことだよね、その。
そうだね。
本当の本当は1回だよっていう。
そうだね。次やったらアウトだぞっていう、
ね。真面目だよね。スシローは次なんかウニという名前が入ってる人はってやってほしい。
ああ、やっちゃった、この間っていうね。
そうそうそう。もうちょっと待った方がよかったね、みたいなね。
こっちの方が俺好きなんだよね、っていうね。
なんか改名、やっぱ日本ぐらいなのかな、その、ハードルが高いのはね。
ああ、そうね。だから、ここ数ヶ月で改名絡みの話題が何回も出てきてるってことは、やっぱり世界的には日本は相当ハードル高いんでしょうね。
うん。そうね。まあ、どっちがいいかってもありますけどね。
そうね。だ、日本だったら酒王みたいな人はいなくはないじゃないですか、多分。
まあ、名前入っててもね、おかしくないね。
魚はあんま入ってないですよね。魚沼酒王みたいな人がいたら、たまたまラッキーっていう。
誰に向けたキャンペーンなんだよ。ちょっと無理があるキャンペーンだね、そう
ちょっとね。新潟で酒を扱ってる人みたいなね。3月18日、リアルライブ。ライバルに嫌がらせ。兵庫県神戸市でスーパーの冷蔵用コインロッカーを閉めて鍵を持ち去ったとして47歳の男が逮捕されたことが分かりました。男は11日の午後6時45分過ぎに神戸市のショッピングモールを訪れると、設置されていた16個の冷蔵用のコインロッカーの鍵を閉めて、そのまま鍵を持ち去ってコインロッカーを使えなくした疑いです。男は14日の午後7時10分頃にも同じ行為をしていて、偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。警察によると男は神戸市の別のスーパーマーケットに勤務する会社員で、客を取られて面白くなかったと話しているということです。個人的な逆恨みから嫌がらせに出たものと思われます。
だからお客が離れたんでしょうよ。
そうね。そういう底意地の良くないところが見抜かれてたんでしょうね。
それやっぱ現れるでしょ、店にさ、
うんうんうん、
雰囲気とか。
居心地良くないなって感じはしてくると思うんですよね。うん、
そう。
うん。なんとしてでも金を使わせようっていう感じが。
そういうことだもんね。いやー、で、しかも直接的には別に客は戻ってこないしねっていうね。
そうなんだよ。
その行為では。
そう。まあだから、まあちょっと不便かなっていうので、ちょっと遠いとこまで歩くかっていう客が一人増えるか増えないかっていう感じ。
なるほど。
そんなことやるよりもね、ちゃんと客のことを考えてセールやるとか、鮮度のいい商品を入れるとか、
そうね。
そういうことをしないってことですよね。
まあ、あれがいいんじゃない、
はい。
自分のスーパーで売れ残った腐りかけの、魚とかをそこに入れていくってのはどうですか、
ね、そうね。
うん、いや、私預けたいんです、これを、って。
そうね。
いや、
まあ、金払ってる限りはしょうがないよね、っていうことですよね。
まあ、あとは、今回も、いたずらではなくて、
はい。
目に見えないものをしまってあるんですと。
あ、そうか。
思い出とか。熱い思いとか。
要冷蔵なんでっていうね。
そうそう。腐らしちゃいけないんで、うん、この気持ちは。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、ギガ人。哺乳瓶ブーム。
ん
2021年3月、アラブ首長国連邦やクウェート、バーレーンといった中東の湾岸諸国で、哺乳瓶でドリンクを飲むという謎のブームが発生しました。中東の湾岸諸国で哺乳瓶入りドリンクの流行を巻き起こしたのは、ドバイなどに支店を持つアインシュタインカフェというデザートチェーン。以前からソーシャルメディア上では、哺乳瓶でドリンクを飲むという遊びが流行していたことに目をつけたアインシュタインカフェは、通常のカップの代わりにプラスチック製の哺乳瓶にドリンクを入れて提供するという試みを始めました。人気は予想以上で、アインシュタインカフェの CEO は、誰もが哺乳瓶入りドリンクを買いたがっていて、一日中電話が鳴りやみませんでした。彼らは友人や両親と一緒に来るなどと言っていました、と述べています。アインシュタインカフェにはあらゆる年齢層の人々によって行列ができ、中には持ち帰った哺乳瓶を持って別のカフェに行って、この中にドリンクを入れてくれとタンブラー代わりに哺乳瓶を使う人もいた、と AP 通信が報じています。哺乳瓶入りのドリンクは、クウェートやバーレーンといった近隣の湾岸諸国でもトレンドになったものの、オンラインでは、イスラム教やイスラムの文化を侮辱しているといった反発も強まりました。こうした状況を受けて、各国の政府は、哺乳瓶入りのドリンクの取り締まりを開始、ドバイでは、哺乳瓶入りドリンクを提供するカフェに罰金が課され、クウェートではアインシュタインカフェが閉鎖される事態に。 ドバイ当局はこの取り締まりについて、哺乳瓶の無差別な使用は地元の文化や伝統に反するだけでなく、取り扱いを誤ると新型コロナウイルス感染症が広がるリスクもあると述べているということです。文化ね。うん。
禁止されちゃうんだ。
これもまたほらさっき言ってましたけど、インスタでいきなり流行ってるみたいな。
もうみんな暇なんだね。
そんなことないですよ、きっと。
なんか、もう何でもいい感じになってきた、
ね。なんか、ろくでもないことですけども、まあ、ちょっとしたことで笑えるのは悪いことじゃないですけどね。
まあ、いいんですけどね。逆に言うと、なんていうの、そこの、ちょっとアイデア、ゆるすぎるなみたいなのも OK になっちゃうじゃないですか。
まあね。
何の工夫もないな、これっていうさ。
まあでも実際問題は哺乳瓶っていうか、吸い口自体は、例えば寝たきりだとかさ、
うん、
あとは走ってる最中とかでもさ、うん、こぼれないみたいな利便性はなくはないわけですよ。
うんうんうん、
その成人してる人が使っても、
ね。
そうじゃない人が使う理由はあんまないんですけど。
うん。まあそう。まあでも、まあ珍しいからっていうことで受けたわけだ。
そうそう。もしくはあそこがカラフルだったりすると映えるからね。
またね。そうなんでしょうけどね。
多分たくさん穴開けてピューとかやってるやつもいたんだと思うんですけど。
まあ、いるでしょうね。
ただそれが自国の文化を毀損するかって言われるとね。
いやー、だから例えばもう、それによってね、例えば日本のお茶の文化がなくなっちゃうじゃないかみたいなことでしょ、だって。
抹茶を哺乳瓶で飲むなんてっていう。
そうそうそう。それはちょっと風情がないよみたいなことになっちゃうよね、確かに。
そうね。まあ確かにそうか。あの辺だとなんだろう、紅茶かな？
まあ、うん、なんかお茶があるんでしょうけど。
ねえ。まあでもそれこそね、その千利休の時代だったらいざ知らず、現代だとね。
まあ千利休の時代だったら切り捨てられてるでしょうね、それは。
当時はね。
当時は。
当時は。
うん。
さすがに時代がちょっと違うなと思うんですよ。だからこれは単純に、こうやって大規模に流行り始めると、収集がつかないから早めに抑えつけたみたいな。
そういうことだろうね。
に近いんだと思うんですよね。
まあそうなると次はじゃあ離乳食ブームが来たりなんかする。ぐずぐずのやつを提供するカフェとかが。
ああ。でもなんかそっちの方が文化は毀損してる感があるね。
逆に？ああ、怒られる、ね。うん、逆に言ったらさ、例えばプロテインバーを提供するなんかさ、マッチョなカフェとかも絶対あるわけで。
おお、そうですね。
それもダメだになっちゃうのかな。
ああ。よくやっぱ見た目とかにこだわってるからでしょ？
まあ、そうか。要はみんながなんか変なものに群がったら、まあそれはちょっとダメだよと。そうそうそう、まあ、次は何考えるんだろう、本当に。
予想できないですからね、インスタで入るものが。
そうね。まあ、おむつブームとかも来るかもしれないしね。
うん、なんでみんなこう、エンジンに戻っていくみたいなことしかブームにならないのかっていうね。うん。哺乳瓶持って離乳食食べておむつしてたらただの赤ちゃんプレイですからね。
やっぱり潜在的にそのプレイはやっぱりね、欲してたんですよ、みんなってことになる。
ああ、まあ、心細いからみんなね。
そうそうそう、そう、うん。
ママに守ってほしいってことですよね。
そう。で、赤ちゃん言葉で、ツイートですよね。
そうだね、うん。そうすると次に流行るのはママですよね。
なんだこうロールプレイみたいな。
取り組みいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、読売新聞。生活保護受給の女性が相談。香川県丸亀市は17日、生活保護の受給者の自宅に長時間滞在するなど不適切な言動を繰り返したとして、市福祉課の30代の職員を18日から停職2ヶ月の懲戒処分にしました。市によると職員は生活保護を担当していて、30代の女性宅に月1回程度訪問していましたが、女性宅に複数回長時間滞在するなどをしていたということです。1月に女性から職員が家に上がってビデオを見たりして困っているなどと相談が寄せられていたということです。
なんでくつろいでんですかね。
なんですかね、これ。弱みにつけ込む的な話？
まあ、だからちょうどなんかまあ、なんていうの、仲良くなったと思っちゃったんじゃないの？
ああ。
1ヶ月に1回、その、業務として、まあ、訪問とかするんでしょうけど。
まあまあ、最近どうですか的なね。
で、そこでなんかこう、あとは、これサボれるなと思ったかもしれない。
あ、そうだね。そう、様子伺いに行くのは仕事の一環だもんね。
それが長い分にも別にいいだろうみたいな。熱心。
まあまあまあまあ。いやでも普通に考えたら長くなってんのはトラブってると思われますよ。
ああ、だからいや大変なんだね君はっていう。ね、時間をかけてちょっと説得してきましたかもしれないよ。
ああ、
そしたら。
その、 いかに困ってるか話ちゃんと聞いてきましたと。
そうそう、一緒にね、ビデオとかを見て、うん、ちゃんと打ち解けてきましたっていうこと。
なるほど、なるほど。どんどんと気持ちも前向きになってきたようですからと。
そうそうそう、うん、ね、一緒にジュマンジを見てきましたって。ビデオってことだったので、なんかありそうじゃないですかっていう。それは君レアだね。今、セルビデオってなかなかないからねっていう。
ないよ。うん。そう、像が出て大変だったねと。
そういうね、話をしてるかもしれないよね。
ね。うん。たまに出ますけど、意外とおすすめですからね、ジュマンジね。面白いですから。
なんでここでそんなにジュマンジの話をしてるのかよくわかんないんです
よ、ね。わかんない、まあ。名前がキャッチーだからですかね。
そう。で、なんだろうね。いいんだよね。その大、なんだろうな。どうでもいい映画の代表格としては。
ああ、まあ、娯楽映画としてね。うん、
ちょうどいいんですよね。
そうだね。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、日経新聞、コカコーラ自販機でサブスク。
ん？
日本コカコーラは4月中旬から自動販売機を使った飲料のサブスクリプションサービスを始めます。スマホアプリで登録すれば月額2700円で自販機から飲料を毎日1本選んで受け取れます。新型コロナウイルスの流行で自販機経由の売り上げは落ち込んでいて、定額サービスで巻き返しを図るということです。
これ前、私、提案しましたけどね。
ただこれね、あからさまにぼったくりなんですよね。
ちょっと、飲み放題じゃないの？
ないんですよ。このサービスだと、ほぼ得がないんですよ。30日で、まあ、3000円としてですよ。月額2700円で300円お得ですよ、と。
まあ、ちょっと、としたドラッグストア行けば買えるよね。
で、そこで買ったら89円とかで買えるわけですよ。
そうそうそう。わざわざ自販機まで歩いて行ってんのにと。
そうそうそう。
そんな安くないじゃないと。
まあ、どこの自販機でもそのスマホアプリとの通信に対応してれば使えるんだとは思うんですよ。だから別に特定の安売りドラッグストアじゃなくてもいいよと。
ああ、そっかそっか。
いうふうには言えるんだと思うんですけど、あなたみたいなヘビーユーザーには全然得じゃないんですよね。
いや、私飲み放題が常に出た、常に出ただと今思って聞いてたんですけどね。
全然違うんですよ。だからこれはね、にわかをぼったくるためのサービスなんですよ。
ひどいね、これ。サブスクイコールお得っていうイメージに乗っかろうっていうのがもうありありと見て取れるよね。
取れますよね。これだったらね、毎日ドリンクバー行った方が得ですよ。
確かに。いや、ちょっと驚きだな、この価格設定。
ねえ。
何考えてるんだろうっていう。
まあ実際問題、コーラに2700円毎月使ってる人はいなくはないと思うんですよ。
でも、これってその、何？毎日ってことはさ、たまたま1日逃しちゃったら損しちゃうわけだから。
あ、そうですよね。最低でも27日間は飲まないと。
この1日限定ってのはちょっとやっぱり、いや、いっぱい飲みたい日もあるじゃないですかって、ね。そこはやっぱりちょっと柔軟性を持たせてもらわないと。
ターゲットはあなたじゃないんですよ。
違うの？誰なんだろう、ターゲット。
毎日、その自販機で取り出しはするものの飲まない人もいるわけですよね。だから、溜まってく一方の人もいるわけですよ。
そう。それは買いだめした方がいいけどね。
確かにそうだよね。段ボールで買ってんのと変わんないもんね。
そう、まあ。冷えてる分とかってことか、まあちょっと、わかりませんが、やっぱりこれはあれだね、アマゾンプライムに期待するしかないんだよね。
ああ、そうね、うん。プライム飲み放題ね。
そうそうそうそう。もしくは、ボタンを押すと、サーバーを持った人が駆けつけてくれるっていうのはどうですかね。
あ、そうね。うん、失敗したけど、アマゾンボタンがあったじゃないですか。
そう、あれの。
ダッシュね。
生ビールとかさ。
はいはいはい、はい。
持ってきて。
だってほら、最近、サントリーだっけか？
あ、送ってんだよね。
ビールのサーバーサービスやってますもんね。
あれと一緒。
一緒ですよ。
人が持ってくるのね。
持ってくる。ジャパネットも水売ってる場合じゃないですよね。
そうね。
だからこれあれですよ。さっきプライムの話で出たけど、ネットフリックスとかがやるべきですよ。ポテチとコーラですって。
ああ、そうね。セットね、うん。
カウチポテト復活ですよ。
そうね。それがいいよね。だから一社ではできないよ、これはね。
ああ、そうか。業界巻き込んでね。
う
ん、
そうそうそうそ
う。うん。業界初のプライムとフールーとネットフリックスが手を組んでみたいなね。うん。
いや、だからまあ、なんていうの、あんまり、ね、映画館ほら行かないようになってきたりなんかしてるってことは、
ああ、そうです。
ポップコーンとコーラはやっぱここで提供しなきゃいけないから。
むしろディズニーがやるべきなんですよね。
ああ、そうかそうか。
最近ね、配給やめますみたいなこと言ってますもんね。
うん。
うん。 じゃああれだ、逆に言うと映画館が飲み放題になればいいんだよ。
あ、飲みに行くの映画館。
そう。
じゃあ映画館がサブスクリプションでいいよね。
そうそう。
定額で見放題だって。
見放題。
そんな混んでないよ今ってこと。しかもさ、ずっと同じやつ見てる人はあんまいないから、まあちょっと隣の映画館とか行くわけでしょ、その。
ああ、そうですね。
シネコンとかで。そしたらそんなにさ、混まないだろうし。
うん。
いいんじゃないですか。
ただまあ、一月後には栄養失調で倒れる人は続出だよね。3月19日、共同通信。男性に無罪判決、
うん。
覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた男性被告45歳の判決で、名古屋地裁は19日、採尿前に警察官が被告に提供した飲料に覚醒剤を混入させた疑いを排除できないとして無罪を言い渡しました。裁判長は警察官が逮捕後に勾留中の被告に現金を渡していたことも認めていて、捜査が不正に行われた疑いを強く追認させるとしました。
うん、
名古屋地検の検事は判決内容を精査し適切に対応するとコメント。警察官が所属する愛知県警は判決文を精査しておらずコメントは差し控えるとしているということです。
へー。
なんかちょっとごたついてるんですよねこれね。うん。その取り調べがちょっと不透明だと。
あ
ー。でなんかこう賄賂っぽいこともやってる臭いぞと。
うんうんうん。
となるとまあ、わざと覚醒剤を入れてから検査してんじゃねえかと。
あ
ー。そういう疑いすらあると。
なるほどね。
いうことですよね。
ぐいっといっちゃいなよ。一本いっとくっていう感じになっちゃった。
そうね。うん。まあ、戦後すぐぐらいの気楽さでね。うん。疲労がポンと消えるからさって感じで。
そうそうそうそう。
まあ、で要はこれは、その取り調べがすごい不透明だぞってことをすごい言われてるわけですよ、実はね。
途中でお金払うってすごいな、みたいな。
ね。
わけがわからないよね、これ、ね。
実際問題、これはその覚醒剤云々の判決じゃないんですよね、実際はね。
うん、うん、
うん。それ以外に言いたいことが山ほどあるぞっていう。
そうね。
うん。
まあ、情報提供料とかね。
そうね。
ありますからね。
うん、ねえ、だって、なんか、定期的にそういう情報を得るための人を泳がせてるみたいな話はあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
段下でしたっけ？
うん。
そういう仕組みを使ってるからっていうこともあるしね。
まあちょっとね、これはだから、なんすかね、でも、そんなのこと明らかになるぐらいだからさ、
うん、
ねえ、なんで分かったんですかね、それもね。
ああ。
誰かがチクったのかな。
警察がどこまで腐ってるか、まだ腐ってないところがあるかっていう。
ああ、正義感を持ったやつがいたんだ。
うん、まだいたんでしょうね。
うん
入れてるとこ見ましたっていう。
またこれなんかロボコップの世界みたいになっちゃってる。
ああ、そうだよ。
そろそろロボコップ導入しないとやばいんじゃないですか、日本の警察も。
3月20日、STB ニュース北海道。菓子パンを店内で飲食。北海道苫小牧警察署は20日、窃盗の疑いで男49歳を逮捕しました。男は20日の午前0時頃に、苫小牧市のコンビニエンスストアで菓子パンと牛乳計201円を盗んだ疑いが持たれています。警察によると男は商品棚に隠れて菓子パンと牛乳を飲食した後、自ら店員にごちそうさまでした。お金を払わずに食べましたと申告したということです。調べに対し男は腹が減っていたと容疑を認めているということです。
それって罪は変わるのかな？
変わんないでしょう、ね。自白、自供等なのかな？
万引きよりかは？
まあ窃盗の疑いっていう意味では変わんないですよね。無銭飲食も窃盗かな？詐欺かな？
確かにね。
うん。
だからまあ、無銭飲食か。これはそうね。
まあそうですよ。だから、うん、持って逃げると食えない可能性があるんです。
あ、そうかそうか。
捕まっちゃったりしたらね。
食べてから捕まればいいじゃないかと。
そういうことですよ、ね。
食べて、
限界で必ず食べられる方法を探してたんですよ。
ああ。だったらもうどうせでもこれ捕まる覚悟ですよね。
うん、そういうことです。
だったらもっとさ、食べて、その後なんか週刊誌見て、袋閉じ開いてとかさ、やりたい放題やってからごちそうさまでしたのがいいんじゃない？
そんな凶悪な人はこんな正直にやんないですって。限界ギリギリだから、まあ、せめて今を腹を満たしてってことですよね。
そうか、そうか。
うん、誰もがみんなそんな凶悪犯ではないですよ、ね。
まあ、牛乳とパンっていうのは菓子パンっていうのはちょっとこう、やっぱ切羽詰まってるよね。
そうね。
うん。糖分とタンパク質を取るんだみたいなね。
お弁当とかじゃないですから、
ね。いや、吸収のスピードだみたいな感じ。感じますよね。
それぐらい限界だったんでしょうね。うん、
ファミチキとかではないんだと。その場で食べちゃうって。
取り込みいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月20日、AFPBB。押収品、大麻ではなかった。
うん、
パリ警察本部は17日、パリ北部郊外のサントゥアンのアパートで、秘密のパーティーに提供される麻薬、MDMA の包装作業場に対する実りある捜査を行ったとツイッターに投稿。押収した麻薬は約100万ユーロ相当だと説明しました。
うん、
投稿にはピンク色の粉末と小袋に入った小さなピンク色の錠剤の画像が添付されていたということです。
うん、
ところが現地の検察は AFP に対し、18日に行われた検査の結果、この粉末は麻薬や毒物とは関係のない無害の粉末だったことが分かったと説明したということです。
お、
捜査に近い筋によると押収されたのはドイツの製菓大手ハリボーが製造しているタガダストロベリーのようなキャンディーを砕いたものだったということです。
おこれってだから詐欺なわけでしょ。
あ、多分元はね、
おそらくこれをドラッグと偽って売ってたんだよ、
う
ん、多分、
ね、そうだろうね。
1枚も2枚も上手ですね。
向こうの方がね、
うん、捕まったって別に違法じゃないもんこれってなるもんね。
まあもし捕まったとしても詐欺罪だからね。
まあそっかそっか。
うん、だその違法薬物の販売みたいなすごい重い罪にはならないわけですよ。
まあだから、高めに法外な価格でキャンディーを売り、
うん、
これ舐めるとぶっ飛ぶぜって嘘をついたってこと。そこは嘘かどうかわかんないもんね。レッドブルだってあなたは翼を授けるとか言ってますけど。
そうですよ、そうです。
ね、古代広告だよ、みたいな。言えなくもないからさ。
実際俺はビンビンだぜっていう風にね。
そうそうそうそう。
俺は気分がいいんだっていう。
プラセボってのもあるでしょ、と。
まあ、なくはないですもんね。だって、うまい、てれってれってやってますけど、そんなうまくないですよ、みたいなさ。
そう、
ね。話もあるじゃないですか。うん。
まあ、だから、これは、なんか、騙されたね、警察はね。そう、ね。みんな騙されたってことか。
みんな騙されましたよ。タレコミいただきました。フラウエムさん、アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月20日、読売新聞、喫煙所、もったいない。山形県尾花沢署は19日、旧庁舎にあった喫煙所用の小屋を自宅に勝手に移設したとして、課長補佐級の40代の職員を減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。発表によると、小屋は高さ約 3.5 メートル、幅 3.6 メートル、奥行き 2.7 メートルの木造で、もともとはバスの待合所だったということです。その後、旧庁舎の南の裏口近くで職員らの喫煙所に使われていましたが、庁舎の移転に伴って撤去される予定でした。職員は昨年3月上旬、もったいないと自費で業者に依頼して、クレーン車などを使って自宅の敷地内に移設し、物置にしていたということです。今月15日に匿名の告発文が市長宅に届いて発覚したということです。この他、小屋の担当者で移設の相談を受けていた30代の職員と、その上司の40代の職員がそれぞれ減給10分の1、1ヶ月と戒告の懲戒処分に。監督責任があった課長級の職員ら3人も厳重注意になったということです。
いやー、迷惑だね。どうせ難癖つけたわけでしょ、この人。
お？
俺んちにこれ欲しいんだけど、みたいな。だってさ。
ああ。まあでも相談してたわけですよ。
まあ相談って言っても。
しかも一人じゃないですからね。3人4人に相談してるわけですよ。
だからもう、有名な、あれでしょ？剛腕な人なんじゃないの？クレーンも自分で持ってきたんじゃないかって気がするよね。なんかね、運転してきたんじゃないか。
自分でやってる会社でみたいなね。
そうそうそう。
うん。
いやー、これ。まあ、捨てちゃうわけだからね。
そうそうそう。もともと、まあ多分、趣ある待合所だったんですよ、きっとね。
うん。
だから、捨てちゃうのはもったいないんで、喫煙所にも代わりに使って、
うん、
みんなでくつろぎましょうよと、
うんうん、
だけどまあこのご時世市の施設に喫煙所があるのもどうなのよって話になるじゃないですか。
まあね。
で最終的には撤去ってことになるんだけど、まあ撤去するんだったらもらってもいいじゃないかって発想はあるよね。
まあまああるね、確かにね、
うん、だそれはだから法律なのか条例なのかは知らないけどさ、処分するときに必ず粉砕しなければいけないみたいなことがあればさ。
まあだからあるんじゃない、その市のものとかを処分する場合には、
うん、
そのなんか、うん、攻防しないといけないみたいな。
あ、そうね。最終的には競売にかけるみたいな。
市民の人で欲しい人いませんかみたいなさ。
うんうんうん。
そしたらライバル現れちゃった。競り合っちゃったりなんかし、なんでお前が来るんだよみたいになっちゃう。
そうか。多分、そいつは知り合いだった可能性があるもんね。
そうね、う
ん。趣味が似てるってことは近いもんね。
そうそうそう。
うん。あいつと競り合うと負ける可能性があると。
そうそうそう。
だったら早めにうちに持ってこようっていうね。
そう。まあ、それはまあまあ、捨てるとは言えてもっていう。だから、捨てた後ならよかったけどね。
そうね。そういう競売とかがなければまだね。
まだ、まあ、難しいんだろうけどね、実際にはね。
だ50年前に、その罰の待合所がなくなった時にも競ったんだと。
惜しかったのに。
そこを死に持ってかれちゃったからしょうがないよね、と。
今回こそはと。
だから俺は市役所に入ったんだと。
これが使いたくて。
さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。3月16日、宮城県、午後3時45分頃。通行中の女性に対して男が、俺、大腸がんの末期なんだ、などと声をかける事案が発生しましたが、17日、男を特定し解決したということです。
それは治ったってことなんですかね。
全開ですよね。
全開そりゃすごい。
そうね。
うん、
まあ、大腸は取っても生きてはいけるから。
ああ、そっか。まあ、
全摘ですよ。
あとは病は気からって言いますから。
あ、そうか。
こういう声かけが私の生きがいなんですと。
あ、なるほどね。
治っちゃったっていう。
みんなからちょっとずつ元気をもらってるんです
よ。そうそうそうそう。
迷惑ですよね。
まあ、ちょっと迷惑だけどね。
うん、まあ、迷惑だけどしょうがないっていうこともなくはないですから
、ね。
うん、
それで治るならまあ、それぐらいは目をつぶってあげようって人もいるかもしれない、ね。
いるかもしれない。だ街角で、うん、その、迷子の犬を探してますみたいなのはあるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
それに近いと思えばね。
まあね、仕方ないなと。
助けてくださいと。あなたの声が私のガンをちっちゃくさせるんですと。
そうね。それならまあ、しょうがないってね、思うかもしれないからね。
続いて意味不明言動系。3月9日、茨城県。午前7時45分頃。通学班で登校途中、対面から歩いてきた見知らぬ男に、すれ違ってから話しかけられ、校長先生の名前と年齢、今の児童数、運動会はやったのか、などと聞かれたということです。児童はその場で返答しましたが、その後歩いて登校しました。その現場を保護者も見かけていて、見知らぬ男性はその後も児童に対し頻繁に同様の声かけをしていたため、保護者からも学校に連絡を受けたということです。
それはやっぱりあれだね、はい、教頭の仕業かもしれないよね。
お
校長をどうやって失脚させてやろうかと。
校長の評判を落とす方法をね。うん、
まずはみんなが校長のことをどれだけ知っているかを調査しようと。
ああ、なるほどね。
うん、
なるほど。だからその、支持率調査みたいなものですよね。
そうそうそう。年齢とかみんな知ってんのかなとかね。
うん。
実際よりもみんな年食ってると思ってるなと。しめしめと。
老いぼれがやってると思わせたいんだよね。
そうそう。
うん。
ここで若手の俺登場だな、みたいな。
そうですよ。まあ、小学生、大人はみんなおっさんですから。
そうか、一緒か。
ある程度行くとみんなおじいちゃんですからね。
よく答えられたね、この、ね。
そうそう。名前ぐらいしか知らないとは思いますけど。
下の名前とか知らない可能性あるけど。
まあね。特に年齢なんかもわかんないしね、
う
ん。
そうだよね。
うん。
案外、すごい詳しく教えてくれたりしてね。
まあ、そういう子もいなくはないですよ。
うん。
生徒会長とか。
これが校長のアカウントです、みたいな。
いや、むしろ今あるからね。
あるか。公式アカウント、
うん。公式で校長ですみたいなのなくはないからね。
なくはないのね。
3月9日、静岡県。午前7時25分頃。小学生が歩いて登校途中、黒い原付バイクを押して歩いていた男に、偉い人に、この手紙を渡してと声をかけられて、卑猥なことが書かれた手紙を渡されたということです。
偉い人っていうこの漠然としたのがいいよね。
なんだろうね、これはね。まあ、小学生に渡したってことは校長ですよね、やっぱね。
とりあえずは。
とりあえず渡す一番偉い人は校長でしょ。
いや、結構、この子が地元の有力者と繋がっていてね、とか。
あ、県議会議員とみたいな。
案外副大臣ぐらいはやった人かもしれないよ、みたいなね。
そうだよね。うん。思ってもなかったとこまで届く可能性はあるよね。
そうそう。
より大ごとに大ごとにっていう。小学生にいたずらをしたつもりがっていうね。検察庁長官に届いてしまったみたいな。3月11日、兵庫県、午後4時頃、路上で通行中の小学生に対して徒歩で近づいてきて、にゃおー、ブルブル、などと声をかけたり、唾を吐くような仕草をした後、いずれかね、立ち去っていったということです。
乗り移っているのか。
まあ、獣付きですよね。
うーん、まあ、猫さんなのかもしれないけどね。
四つん這いで歩いてないんですよね、でもね。
ああ。 ブルブルっていうのがちょっと気になるけどね。
ブルブルって言わないですからね。
そう。
鳴るだけである
。ゴロゴロ言ってるぞ、この人。だとしたらすごいよね。
本当にゴロゴロ鳴ったらね。
うん。
うん。そこまで やるかっていう、
ね。江戸や猫八でもできないはずだ、ね。
できないですよ。体の作りが違うから
ね。そうだ、ね、猫だ、この人はってなっちゃう。
3月12日、埼玉県、午後4時30分頃。公園内で遊んでいた小学生らに対して男がアニメキャラクターのフィギュアを投げて近寄ってきたということです。
受け取れってことは
釣りですよね、多分ね。うん。巻絵ですよ。
そうか。
うん。集まったところ一網打尽だと。
それで来るかね、今の子供は。
もうだから網を用意してるわけですよね。投げる気満々で。
このプリキュアでと。
そうですね。うんプリキュア寮です、ね、3月12日、福岡県、午前9時30分頃、施設に警視庁の警察官を名乗る男が現れて、幼稚園、保育園をガードするように指令されたと紙を見せながら申し出てくる事案が発生したということです。
どんな紙だったんだろうね。
命令って書いたんだよ、うん、特殊指令ですよ。うん、
いいね、それ。
幼稚園を守れって書いてあるんですね。
漠然としてるな
っていう。漠然ですよ。何からっていう感じですよね。
まあ、これは困るね。
困りましたよね。お前警視庁ですもんね。うん、
まあ、ボランティアで守ってくれるんでしょうけどね。
ね、お前みたいなやつから守んなきゃいけないから厄介なんだよって話
ですね。そうなんですよね、うん。
お前がいなくなるのが一番のガードだっていう。
これ格好は普通なのかな？
格好はね、紺色の帽子に紺色のジャンパーに黒いスニーカーだったと。だ私服警官気取りですよね。
ああ、なるほどね、うん。このダサさがデカっぽいだろうと。
あ、そうですよね。うん、だから制服着てたら来るもんも来ない。
そうそうそうそう。
いや、それでいいんじゃねえの？
そうそう、なんでお前はおとり捜査的なことしようとしてんだよっていう。
そして声かけ。3月19日、広島県、午後6時頃。公園で遊んでいた中学生らが男に3番キーパーと声をかけられたということです。
いきなり選手紹介から始まっちゃうの？
なんだろうね。注意かな、うん。キーパーに対して何かしらの指示が飛んだんかもしれないね。うん、こっち来いと。
もしくはあれなんじゃない？そのキーパーがさ、時間稼ぎでいつまでも蹴らないから。
ああ、は
い。ピピーって3番キーパーって。
イエローカードっていうね。
本当にキーパーなのかこの子はっていうのも気になる
ね。そうね。うん。公園で遊んでたって、まあサッカーしてた可能性はまあ大いにあるけども。
もしくはあの、帽子かぶってるから若林くんつながりでって。
たまたまね。
お前キーパーって。
本当はただの泥系でしたっていう可能性もあるけどね。うん。
あ。なんか、牢屋を守ってる姿がキーパーっぽいみたいな。
あ、掛け言葉だ。3月24日、大阪、午前8時40分頃、路上で登校中の中学生に対して不審者が、記念中学どうですか？成人式をしたいから一緒に行ってくれないかなどと声をかけてきたということです。
中学でやんの？
中学でしかもお前がっていう。
めちゃくちゃだなぁ。
まあ、私が代表としてあなた方に成人式をやってあげたいと。
ちょっと遅れちゃったけどと。
そうね。今年はなかなかいろいろ難しかったからと。中学校は会場ってことですよね。
ああ、そうかそうかそうか、う
ん。ある程度場所が広いっていう。
なんかあれですね。ちょっと時期がずれてる人っているよね。
あ、そうね。しかもほら、今年はさ、実際問題3月にやるところもあったわけです
よ。あ、じゃあ、ちょっとリアルなんだ。
ずらしたところはあるんですよね。
はあ、より悪質だな、これ。
よりわかりづらいんですよ、これ。
しっかりと感染防止策を取ってくださいみたいな紙とかを配りそうだね、この人はね。
そうそうそう。騙されかねないんですよね。
そう。
あ、やるんだ、今年中止になったって聞いてたけどっていうね。
会場もちょっと変わりましたけどって書いてある
んですよね。そうそうそう。ちっちゃく分割して行いますと。この辺はこの中学校でやりますみたいなね。
すごい嫌だな、それ。
計画性があって嫌ですね、それね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
妙に乳首が勃起していることにこだわる教授がいましたけど。
まあまあ、研究ですからね。はい。
でもさ、あまりにもなんかこれってでも、なんなんだろうね、その。例えばさっきもその乳首おじさんはアウトだったけど、
うん、
OK、社会通念上 OK って結構 OK じゃ OK じゃないケースがあるんだろうね。
ああ。だって、ちょっと前にさ、つけ乳首みたいのがさ、話題になって、やめろよって話になったじゃないですか。
うんうん。
あんまり OK じゃない人もいるんですよね。
そうだよね。だけど、これ、なんですかね。まあ、これからどんどん研究していくってことだから、
うん。
見たいですけど、その研究結果をね。
そうね。
うん。ね、男の場合、下半身を勃起している人を助けたくなるのかとかね。
あ、そう、逆に考えるとそうですもんね。
まあ、助けたくないよね。
だそのゲイとかヘテロとかの関係もありますけど、うん、その性の差とか年齢の差とかも調べるって言ってますから。
ああ、そっかそっか。
で、逆のパターンだとどこを立たせるのがいいかっていう話にもなってくるんだからね。
そうか。
うん。逆でも乳首の方がいいらしいっていう結果もあり得るわけです。
あ、そうかそうかそうか。
うん。
まあでもそうだよね。うん、だからさっきのその女性に聞いたけど、それ女性のものを見たら別に反応しなかったけど。そ
う、女性が女性の時には反応がなかった。
そうそうそう。男の方反応するかもしれないからね。
男が男のを見ても反応する可能性はゼロじゃないですからね。
まあそうかもしれないね。だから今後は何ですか、ちょっと、そういったエクササイズをする人がいるかもしれないよね。
立たせるように立たせるように。
そうそう。
うん、
手を使わずにみたいなね。あとは、乳首が勃起している人は寿司食べ放題とかやったら面白いですけどね。
絶対なくなるって。
コラボ企画。
絶対もう系列店ごとなくなるよ、それ。うん。うまくないもん、それだって。何にもかかってないしね。
いや乳
首立ってる魚とかいないからさ。うん。ジャストアイデアすぎるよね。そういう人がオリンピックの開会式を降ろされるんだと思いますよ。うん。
まあでもあれですよね。その、なんかここの一つのところにポイントを絞ると、うん、なんか、まだね、あり得ることって、まあ他にもあると思うんでね。
あ、そうだよね。だからお金落とした時にチラッとパンツが見えた時には、ちゃんと返してくれるみたいなことはあると思うんですよ。
そうね。だからこれもさ、要は期待してないのに見えてるからなんじゃないかって気もするんだよね。
ああ、そう、たまたまね。
うん。あ、ラッキーみたいなさ。
あ、でも実際問題さ、困ってる時には、カップルの男に声をかけろみたいなことはあるんですよね。
お
ー。そうすると、ちょっといい顔したいから。
あ、助けてくれる。
助けてくれる、意欲が上がるらしいんですよ。
あー、そうかそうかそうか。でもそんな時に、頼む人の乳首が立ってたらさ、あんた何考えてこの人助けるの？コンバインしちゃダメだね、二つ、ね。
そう、時と場合によるってことですよね。うん。だその家がボーボー燃えてる時に乳首立たせてる場合じゃないじゃないですか。ね。あ、もう TPO によりますよ。
そうか。
はい。
オールマイティじゃないですよって言ってほしいね、教授に。
そう、いつでも使えるとは思うなってことですよ。
そうそう。
溺れてる時に透けちゃうのは仕方ないけどもっていうね。
あー、助けたくなるなーみたいな。まあでもそれ、でも上がりますよね、多分。なんかこう透けてるしさ。
そうだね。
溺れる時は薄着でってことだね。
たまたまですからね、それはね。うん、それよりも先に、ちゃんとライフジャケットつけた方がいいですよ。
ライフジャケットからも見えるぐらい勃起しているみたいなね。
武器じゃん、それも。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。